妻が子供が大空不満の30のことで、その27、妻の口は夫として気の利いた返事がしにくい。ねえねえ、あなたと待っていることがあるの。妻が日常で遭遇し困った出来事を夫に話そうとします。どうしたんだい。夫は妻の話に耳を傾けます。その状況を客観的に見てみましょう。今日買い物でスーパーのレジで並んでいたらレジの人が鈍くてイライラしたの。困っている話だから相談かと思っていると、実は単なる愚痴になっている場合があります。こういう時夫としては、大変だったね、くらいしか返事ができません。別に話を聞いているわけではありません。わざと冷たく返事をしているわけでもありません。話を聞いてはいますが、愚痴はぶっきらぼうな返事くらいしかできません。会話が成立しているようで成立していない。もちろん、たまには愚痴の会話もいいですが、油断すると愚痴語りになってしまうので要注意です。愚痴は出口がありません。妻が話をすることになり、会話に出口が見えないので、夫はだんだんイライラしてきます。話を聞いて余計に疲れてしまいます。返事もさらにぶっきらぼうになり、あ、こう、はとなります。どこかの変わった鳴き声をする道の動物みたいになります。次は返事すらしなくなります。厄介なことにそんな状況でさらに妻は不満を持ちます。夫が私の話を聞いてくれない。真面目に話を聞いているの。返事がない。なかなか難しい問題ですね。別に夫は妻の話を無視しているわけではありません。ただ、愚痴というテーマではどう返事をしているのか困ってしまう。そこであなたに質問です。夫の話をなかなか聞いてくれないのは話がいつも愚痴になっているからではありませんか。愚痴は聞きづらく返事もしにくいし、しかも聞いていて疲れるばかり。夫としては話に耳を傾けにくい。そこでいい方法があります。会話の冒頭に次の一言を加えてみましょう。ちょっと相談があるの。この一言に夫は強く反応を示します。例えば先ほどの例で考えてみましょう。ちょっと相談があるの。今日買い物でスーパーのレジで並んでいたらレジの人が鈍くてイライラしたの。どうしたらいい。話の内容はほとんど同じです。しかし急に先ほどと話の雰囲気が変わりましたね。妻は夫に話しかけるときは愚痴として良い相談として話しかければスムーズに進みます。夫の立場からすると相談の方がテーマは話が聞きやすくなります。しかも妻から頼りにされていると感じますから自尊心の癖があります。夫は解決策を考えるために妻の話を真剣に聞くようになります。どういう状況だったの？人はどのくらいいたの？と夫から妻に質問して会話が成立しやすくなります。相談として話しかければ会話らしい会話が成立しやすくなります。会話はキャッチボールな基本です。話をすると聞くのバランスが必要です。相談として話しかければ会話のバランスが取りやすく、妻は問題点を解決しやすく、夫は自尊心の癖があるのです。愚痴としてではなく相談として夫に話しかける。